Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with ABC.
子どもの心と体を育み、子どもを笑顔にすると子育てはうーんと楽しくなる。大森さなえのキャンディー親子レディオ。
ドレミファソラティ。
この番組は子ども笑顔クリエイター大森さなえが子育てに役立つ情報を発信し、親子の絆と愛を深める30分番組です。はい、皆さんこんにちは。一般社団法人キャンディ親子カレッジ代表しております大森さなえです。今日も兵庫県西宮市西宮北口にありますつながり一丁スタジオにてお送りいたします。新年も明けてお正月休みも終わり、今日から昨日からかな、新学期始まった方も多いかなと思います。まだまだお正月気分が抜けない方もいらっしゃるかもしれませんが、イノシシ年ということでととつ猛進で、今年も私は全力で駆け抜けていこうと思ってます。さて今日はとっても素敵なゲストに来ていただいております。また今日も30分どうぞお付き合いくださいませ。この番組は買う、食べる、作る、学ぶができる一軒丸ごとパンの家、西宮市鳴尾町2丁目のスタジオさじの家、さじパン販売所&カフェの提供でお送りいたします。FM ギグ大森さなえのキャンディー親子レイディオ。改めましてこんにちは、キャンディ親子カレッジ大森さなえです。今日はなんととっても素敵なゲストに来ていただいております。今日のゲストはハピネスバード代表でキッズアートクリエイターの森本さゆりさんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さゆり先生は初めね、甲子園口の方で、はい、子ども向けのお絵描き教室、造形教室っていうのかな、はい、をされてて、2016年に今の神戸岡本の方に教室移動っていうのかな、して移転して、今もものすごい人気で予約が取りにくい教室として有名で
ね。ありがとうございます。
本当に私もね、うちの子供たちがちっちゃい時に、うん、なんか甲子園口に お絵描き教室があるよっていう噂を少し聞いてて、そうなんですか、そうなんですよ。でも場所がどこにあるのかとかそうそうそう、よく情報がよく分かってなくて、
ね、
結局 ね、うん、行くことがなく、はい、あの気になるなとは思いつつ、そうなんですよね。なんかうちの子供たちがあの大きくなってからキャンディーのね、うん、あの子供たちが行ってるって話をちょこちょこ聞いて、はい、なんかすごい素敵と思ってブログとか見させてもらって、
本当にね、今は割とね、うんうん、あのインスタとかで写真とかが見れると意外と、
ね、そうですよね、
興味がある子どもたちって共通してるんだなと思って、
うんうんうん、本当になんかあの写真拝見させてもらうたびに、わこれも素敵わこんなんもしたい、本当なんか自分の子どもたちがねちっちゃい時に早くに出会いたかったなって、とってもあの後悔してます。ちょっとあのハピネスバードの活動、どんな活動されてるか、ちょっと自己紹介兼ねてお知らせいただけますか。
はい、じゃあ改めまして、はい、夢を叶える子どもを育てる1歳半からのお絵描き造形教室、うん、ハピネスキッズアートを運営しております、キッズアートクリエイター森本さゆりです。で、あの先ほどご紹介いただきましたように、うんうん、あの神戸岡本の方に2016年からあのアトリエを構えまして、それまではあの甲子園口の方で、あの自宅の方であのお絵描き造形教室をしてたんですけれども、あのなんか子供が変わる、ママが変わるっていう風に口コミでだんだん広まって、あの自宅の狭い自宅ではね、ちょっとあの対応しきれなくなってしまって、ですごいね、あの今まで西宮とかねでやってた時も、あの宝塚とかあの大阪の方からも来られてたので、そういう方々がさらに西に行くと、うんうん、あのついてきてくれるかなっていう不安はあったんですけれども、うんうんうん、もう本当に神戸だけじゃなくって、うん、あの大阪の南の方からも、うんうんうんうん、逆に姫路とか、
ね、
神田の方からも、
すごいとこから来てらっしゃったよね。
もう月に1回だけ の、うんうん、あの予約制になってるので、うん、あのそれを楽しみに子どもたちがもうママ予約したって言ってくれるような感じで、うん、あの月に1回のお絵描き造形教室をあのしてます、うん、はい。でまあ、ただ単にそのお絵描きをするんじゃなくて、月に1回あのテーマを決めて、うんうん、季節 の、 あのことだったりとか、まあ、行事だったりとかっていうので絵本から始まって、まあ、その絵本の世界を、うんうん、あの体験できたりとか、あとはやっぱり日々の生活、お母さんにあの、まあ、気づきを子どもたちに与えてほしいなっていう思いがすごく強いので、うんうん、あの心を育てるっていうところを、うん、あの大切に、あの
大事大事、
うん、はい、しっかりとあの単にアートするだけじゃなくて、お家でつなげるっていうような、うんうんうん、あのお絵描き造形をしています。
うん、はい、本当に素敵。もうあのさゆり先生のね、そのあの子供に対するこう、はい、
熱
い、ね、思いがものすごい大好きで、
ありがとうございます。まあ、
私も熱苦しいってよく言われるんですけど、ね、なんかその熱い思いのね、あれがなんかすごいあの合うなと思って、そう初めてお会いした時に、うんうんうん、もうなんかがっつりもう話し込んでし、
ね、
あれみたいな時間がものすごい夜になってたみたいな覚えがあるんですけど、本当にね、あの子供たちにこう向き合う気持ちとか、はい、そのやっぱりそれだけを教えればいいっていう考えじゃなくて、はい、心のね大事な部分、根っこの部分っていうのを ね、育てていくっていうのがすごい私も共感して、はい、で先月かな、はい、11月 の、はい、前半にね、はい、ハピネスキッズバーアートさんと一緒にキャンディーとちょっとコラボをさせていただいてね、
は
い
は
い、
ね、楽しかったです、
ね、楽しかったです ね、芦屋浜の方で、うん、自然に触れるっていうのがテーマだったかな、はい、秋のね、ね、木の実を使ったり、はい、お花使ったり葉っぱちぎったりとかね、うん、しながら、はい、ちょっといつものキャンディーだったら青空キャンディーとか森の幼稚園キャンディーでさせてもらってることなんですけど、はい、もうさゆり先生マジックにね、かかったら本当になんか草花が全部アートに見えて、
あ、ね、子供たちすごいですよ ね、 やっぱりセンスがね。
いやでも先生のね、やっぱり持っていき方が私もすごい勉強なの。 もうなんかその飾り方とか子供たちの導き方とか、なんかそんなにほらやっぱり美的センスが足りなかったからうわー先生マジックかかるとこんな素敵な感じに、
ありがとうございます。
本当ね、写真もどれもなんか写真一枚一枚が本当にアートになってて、ね、なんか木の実一個あの松ぼっくり1個とかがこんなにもなんか素敵な芸術品にね、
くり抜いて器にしたりとかね、
ほん
とそのセンスがね、子供たちの
本当なんかそういう発想力とか、あの応用力っていうかな、そんなんもあのそういう活動をしながら育っていきますよね、
そうですね、あの、私がもともとデザイナーをしてたこともあって、で、あの単にねもう保育園とか幼稚園とかお家でできるようなことを、あの教室しても仕方ないっていう思いもありまして、できるだけもう本当まさにインスタ映えするような、
してるしてる、
可愛い作品をもうあの作って持って帰ってさらにお家でもアレンジできるっていうことを、まあ、1歳半からやってるんですけれども、その1歳から来てた子どもたちが今小学生になっていて、で早苗先生と一緒に、活動させてもらった子どもたちもほとんどがもう1歳2歳から来てる子たちなので、すごいあの小学生クラスはまたもうお母さんと離れて、あの教室に月に2回来てるんですけれども、デザインっていうところをすごく重要視していて、で自分で、まあ、自分の作品を好きになる、まずで苦手意識を持たない、でお友達の作品もみんな違う、それを認めて、
そこも大事、
でとにかく、まあ、みんな違ってみんないいんだよっていうことだったりとか、あのこんな風にしなきゃいけないっていうところではなく、もう何してもいいよ、人と違うことしたら褒められるよみたいな、あのそういう発想のね面白さっていうのをすごく大切に、教室では楽しんでやってます。
すごいなんか私もずっと幼稚園の先生してる時とか、自分の、まあ、子供たちが通ってる中で思う部分ってすごい造形のことでもあって、あの見本に描いた先生の絵と同じような感じパターンでしか描けない子っていうか、もうほとんどそれになってしまってて、小学校幼稚園のねその図工だったりお絵描きの時間って先生が見たその正面から見たものの捉え方しかしてなかったりとか、
ね、重要ですよね、その作品の見本みたいな、
かね、上から見てもいいし、一個のところにものすごい拡大鏡当てたみたいなスポット当ててもいいし、
ね、
お日様がなんか青赤とかオレンジ黄色じゃなくて青で描いてもいいわけじゃないですか、なんかそういうところもこう型にはまらずできるよ、こう自由さとか、
ね、
個性を認めてあげれてる、なんかね、さゆり先生のその教室がすごい、なんか私もね、うわーいいとか思って、
やっぱり自信がないとあの真似っこしちゃうっていうのが、やっぱり4歳5歳ぐらいになってくるとこうね、先生の目とか周りのお友達の目を気にし始めるので、もう先生が一人あ上手だねって褒めたら、それがいいんだと思ってみんな真似したりとかしちゃうので、もうそれをあのとにかくそうならないように、で1歳からっていう、こうあのちっちゃい時からってお願いしてるのと、あとやっぱりお母さんがあの声かけ次第でね、子供がどんどんこう自信をつけていくっていうところで、もうあの褒めて認めてやる気をどんどんこうぐいぐい引き出せるのがやっぱ幼児期すごく大切だなと思って、あの小学生からでも全然遅くないんですけれども、もう自由な発想がね、生まれて開花するその時にとにかくいっぱい、ね、本物の絵の具に触れたりとか、自由な発想を認められる経験っていうのをねしてほしいなと思って、
本当にねもうね、あのインスタとかねフェイスブックページとかで上がってくるあの子どもたちの活動がね本当に魅力的でもう皆さんちょっとあのハッピネスキッズアートあの検索してね見てみてほしいんですけど、本当にあのとっても素敵なので、ね、あの私もすごい参考にさせてもらう部分が多いし、本当に皆さんちょっとあのチェックしてみてくださいね。はい、じゃあちょっとこの辺で一回あのさゆり先生おすすめの曲を紹介してもらおうと思います。
はい、
はい、
ライオンキングっていうあの劇団四季のミュージカルで、まあ、ディズニーの作品なんですけれども、それの、ヤングナラっていうあの のが出てくるんですけれども、うんうんうんうん、あのそのオーディションを娘が、受けたんですね。もともと全然あの自信がなかった、何事にも自信がなかったんですけれども、まあ、お絵描きを通して自己表現ということに自信をつけて、でさらには今ミュージカルにすごくハマってしまって、うんうんうん、で今それを夢に持って頑張ってる、うん、でその、うんうん、まあ、一番最初のオーディション受けたんですけども、
はいはい、
10歳の時と11歳の時2回受けて、2回とも最終審査まで行ったんですけど、うん、ダメだったっていう、ちょっと夢ギリギリまでみたいなところのすごい思い出の曲が、
うんうんうん、ちょっとまたなんかその、はい、そんな話もまた後半に聞かせてもらうと思います、
はい、じゃあライオンキングより、はい、早く王様になりたい。
本当にこいつらしょうがない、
でも好きなこと
の話を聞かないなら、それじゃあやめさせていただきます。このお仕事いいですか。まったくこのガキはしょうがない、
早く王様になりたい。
はい、ライオンキングの早く、ライオンキングの中でかな、早く王様になりたい聞いていただきました。今曲紹介の前にねお話しいただいたんですけど、さゆり先生は娘さんがいらっしゃるんですよね、
はい、
うん、今は何歳になりますか。
今は15歳になりました。
13ですね。知ってるけど
受験、知ってるよね。
受験生ね。実はねさゆり先生の、娘さんと、ね、
偶然
うちの娘と一緒の、中学3年生で、なんとね同じ中学校だったんですね。
ね、
同じ学年で ねクラス一緒になったことないですけどね。
でも知ってるって言ってましたよ、
うん、本当なんかねオーラがあって、娘さん本当になんかいつもニコニコして ね、なんかキラキラしてる。
笑顔だけはもう本当に知らない人からも言われるんですね、
笑
顔がいいねってすごい不思議で、それが、
うちもなんかいつも目がない感じで笑ってますけどね。うちの子もねね、なんかお互い、うちの娘も夢を追いかけてて、うんうん、
本当に、ね、素晴らしいですよね。
さゆり先生の娘さんも夢を追いかけてて、うん、本当になんかそういう共通点がね、いろいろあるなと思って、
そうですね、
はいはい、なんかさゆり先生の娘さんの夢もすっごい応援したいなと思ってて、は
い、うん、
ね、うちもさっきオーディションあと一歩でっておっしゃってたんですけど、うちも息子もあと一歩で夢にもう少しで近い、 あの行けたのにみたいなのがね、野球の方でもね、はい、あったりして悔しい体験をして今に至ってるっていう感じなんですけど、ね、ハピネスキッズアートのね活動もこう、はい、夢を叶えるっていう、 ね、子どもたちの活動をこう支援していきたいっていうお話していただいたんですけど、はいはい、夢を叶えるためにはどういうことが必要だと思いますか？
そうですね、実は私、娘をすごくいろいろ失敗談っていうか、あのピアノと勉強だけは大嫌いにさせてしまったんですね。それがやっぱりお母さんの口出しだと思ってるんですね。もうあの口出ししたものを全部抵抗してもう本当にやらない、でも大嫌いになるっていう経験だったんですけども、お絵描きだけは本当にもうどんな画材使ってもいいよ、どんだけ描いててもいいよって、もうとにかく好きに口出しせずにやってきたらもう大好きになって、でまずもう自分の表現をこう好きになる、認めれる、自己肯定感を高めるっていうところがやっぱり
大切かなって、そこ絶対大事ですね、
はい、思いますので、どんな分野でも ねそれは通じるんじゃないかなと、
本当にそこすごい、はい、あのやっぱり自己肯定感がどれだけね、なりたい夢を持ってたり、ね、好きなことがあってもね、やっぱりなんか自分はダメだと思ってしまったり、自己肯定感が低いと、なんか挫折した時にそこでもういいや、諦めてしまうかもしれないんですけどね、その自己肯定感やっぱり持ってるところで、また頑張ろうっていう気持ちになったり、やっぱりまたもっと上を目指したいっていう ね向上心を持てたりとかするので、やっぱりそこであの肯定感しっかりしてるかどうかで大事ですよ ね本当に、
ね、そういうのをね、ちっちゃい時からどんどん経験して、あのやっていけたら自信につながるし、やっぱり夢を、あの叶わないやどうせみたいなじゃなくて、いや叶えるよ普通にみたいな、あの当たり前のことのようにみんなが思ってほしいなっていうのがあります。
うちもね、あのうちは音楽 あの楽器の方でね、夢を叶えていきたいなって、うちでもね、あのすごいうちの娘ちょっと変わった子で小学校のね高学年ぐらいまでは、大きくなったら何になりたいって言ったら、コンビニ店員になるとか言って、それも深夜のとかで、なんで深夜って、こうあの昼間寝たいからっていう、本当にぐうたらずぼらな、あのちびまる子ちゃんみたいな、あの私は寝ていたいよみたいな感じの子だったんですよ。でそこからやっぱり好きなものに出会ったっていうのって、すごく転機になったなと思うんですけど、本当に自分がこれ好きだな、これもっと極めたいなって思った時に、やっぱりなんかそのまあね、仲間がいたりとか、ね、本気で応援してくれる大人がいたりとか、そこもすごい大事だなと思って、
本当そういう環境に恵まれたなっていうのはありますね、
本当でもね、娘さん、お母さんがこういうね活動をしてて、本当にもうなんて言うんだろう、素晴らしいいい環境やし、
いやもう全然子育てしてないんです
けど、いやいやいや、すごいなんかもう可愛いし ね素直な、
そうですね、可愛い純粋さはね、
育ってますね、本当なんかでもその手をあのさっき言ったみたいに口出し、しすぎないとか、もううちもねピアノ途中でやめたんですけど、どうしてもこうあのね、いっぱいピアノ習ってる方多いと思うんですけど、ピアノってどうしてもこう明日レッスンなんだから、なんで練習してない、もっと練習しなさい、発表会前とかもね、発表会の練習をしなきゃいけないとか言っても、そこ間違ってるとかね、言ってしまったり、ね、指違うよとかね、
自分ができることはね、
そう卵の指みたいなね言ってしまうじゃないですか、それがなんかねもう一気にやる気ね、こうね、
確かに
落としてしまいますよね、
本当に何も言わなかったら、多分ねもうピアニストになるわけじゃないんだから、こうやっぱ音符を見ずに感覚で弾いてた、あれをもっと育ててあげたかったなっていうのすごい後悔してます。
うちね、あの未だにあの下の、ね、一番下のこう耳コピでしか弾かせててなくて、
もうそれでいいと思う、本当に、それでもできることってすごいね、感覚的に聞いたりとか、
まあ、その習ってたらもっと上手になったんじゃないとかって言われることもあるんですけど、
それはね大きくなってからでもね、
そう本当になんかあの うちは英語で失敗して、 ちっちゃい時にものすごい英語で私も話しかけて、子供に英語の教材一生懸命見せたり一緒にやったりとかしてたんですけど、一気に抜けましたね。やらなくなった瞬間。そう、子供のやっぱりね、あの好きなことを好きなようにさせといてあげればよかったなと。
後悔は今ね、15歳の母としてはいっぱいあるけれど、
いろいろありますけどね。
でもちっちゃい子見るとまだまだ可能性がいっぱいあって、何するみたいな ね
本当に。なんか今の子育て中のママってやっぱり今が必死やから今しかこう見えてなかったりとかするけど、もう全然いっぱいまだまだ可能性ある。
一番楽しいですよ
ね本当に。あの頃戻りたいなと思う。ね、今のあの子育てされてるママたちもどんどん子育て楽しんでほしいなと思います。はい、じゃあちょっとね、さゆり先生のね、あの教室もこれから、あの気になる方たくさんいたと思うので、これからの、募集されてることとかあれば、ちょっと告知お願いします。はい、
月に1回、あのその前の月の1日の朝10時から、あの予約が始まって、もうお昼には100人ぐらい予約が入っちゃうぐらい、あの大人気 の、 あの教室に、あのなってるんですけれども、本当にありがたいことに、で、あのちょっと1月だけ、あの予約日が変わってまして、2月が、あのリトルクラス、私が担当する リトルクラスの方が、あの木片を使って、あの自由に、あの組み立てて自分で木のおもちゃを作ろうっていうのをやります。で、好きに色を塗って、もやっぱり自分で作ったおもちゃっていつまででも遊んでくれたりとかするんですけれども、あのそんな自由な教室が、あの2月にあります。で、2月 の、 あのご予約が1月7日の朝10時から、ハピネスバードのホームページの方で、始まりますので、ぜひよかったら、あの一度ね、ご予約いただけて遊びに来ていただけたらと思います。
なんか大人 の、 あの油絵、 あれずっと私行きたいなと思ってて、
1月にあるので、
はい、12日と
18日にありますので、
行きたいな。
ね、ぜひぜひ、それも午前中にありますので、それが、今募集中です。
あ、わかりました、はい、私もチェックしてみます。はい、はい、じゃあありがとうございます、はい、今日はとっても素敵なお話をたくさん聞かせていただいてありがとうございました。もうなんか私もすごい勉強になるし、またなんか子供への向き合い方とかも ね考えたいなと、あの、ね、思わせてくださって本当ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
今日はゲストに森本さゆり先生、あの来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。 There is why
FM ギグ大森さなえのキャンディー親子レディオ。Anything your heart desires will come to you.
The sun come out tomorrow. The keyboard on the ladder tomorrow.
はい、今日も30分お付き合いいただきましてありがとうございました。今日はハピネスキッズバード代表キッズアートクリエイターの森本さゆり先生にゲストに来ていただきました。今日は幼児期を通して、こう幼児期の絵描きや造形を通して親子の関わり方とか、あの心の育て方とかいう話をね、あの聞かせていただいたんですけど、本当にあの子供の時にね、一人一人個性を認めてあげて、その子どもの持っている力を引き出してあげることってすごく大事だなとか、自己肯定感をしっかりね、つけてあげることって本当に、人間の根っこの部分なので、そこをもっともっとこう意識しながら、私も、日々子育てに、子育てっていうかな、キャンディーの子供たちとも向き合っていきたいなと思ってます。皆さんもぜひ参考にしてみてくださいね。それでは今日もありがとうございました。また来週お楽しみくださいませ。
sorrow.